お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
もうね、早いもので2025年が終わろうとしておりますが、ね、もう笑うしかないっていう時期ですね。皆さんお疲れではないでしょうか、大丈夫でしょうか。ね、早速ですが、SBS 日本語放送、今年もね、いろいろな情報を発信してまいりましたが、
はい、
ハイライトというか、それぞれ、ね、選んで紹介していただこうと思います。で、この仕事をしているとね、特にインタビューとかそうなんですけれども、一個だけね、選ぶっていうのが非常に難しいので、一個じゃなくてもいいんですけれども、まあ、何か、一言添えて、こういうコンテンツが、まあ、心に残っているとか、そういうのがあったら教えていただければと思います。和代さん、
はい、これ一つっていうコンテンツではないんですけど、
はい、
今年をずっと振り返るとやっぱり国際政治がすごく激動の1年だったなって思うんですよね、
うん、
それでちょっと振り返った時にどこから始まったかなと思うと、トランプ大統領の関税政策からいろいろ始まったなと思いました。すごくびっくりしたのが、トランプ大統領が関税をこういうふうに出しますっていうボードを持ち出してこれですって言った時にこの世界はどうなっちゃうんだろうなっていうふうに思ったのを思い出しますね。あとインタビューの中では戦後80年っていうことで、うん、原爆関係 の, インタビューがすごく多かったと思うんですけれども、改めてすごく辛いことだったんだなっていうのが、うん、当事者の皆さんからひしひしと感じることが多かったんですけれども、一番心に残ってるっていうか希望が持てるなと思ったのが、長崎の浦上天主堂の2つの鐘がまた揃って鳴ることができたっていうインタビュー記事がすごく心に残ってますね。それも日本の中ではなくて原爆を落としたアメリカのカソリックの皆さんが募金をして、うん、金を寄付してくれたっていうところで、何かこの何でしょうね、人間としての、うん、思いというか、なんかまだまだ人間も捨てたもんじゃないなっていう、ことを感じたのをすごく覚えてます。どんな宗教のベースでも人を思いやる心ってあると思うんですよね。そういう側面がボンと出てきた話題だったんじゃないかなと思います、
うん、あれですよね、和代さんとは今年、日本の万博が、ね、あった関係 で、
そ, うです、ね、
その関連コンテンツで大阪弁マスターというコーナーをして、そのスピンオフみたいな感じでお国言葉をね、一緒にコーナーをさせていただきましたけれども、
もう恥ずかしい本当に本当に
すごい、響きがね、やっぱり私は素敵だなと思って、
響きというか、日本語にも英語にもない音があるんですよね、だから例えば映画とかでその音を聞くとやっぱりなんか懐かしくて涙出ちゃうっていうのは年なんでしょうか ね、
ね、言葉の持つ力というかその影響とかをすごいしみじみと感じさせられるコンテンツでした。また何かご一緒できたらと思いますので、
はい、わかりました、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ではユミさんどうでしょうか。2025年、
いろいろありましたね。
いろいろありましたね。もう私たちできる限り微力な小さなチームですけれども、作ってきたと思いますが、
そうですね、今和代さんがおっしゃったように政治面でもいろいろありましたし、戦後80周年という大きな節目もありましたし、そして SBS も50周年という大きな大きな節目を迎え、
はい、
純子さんがゴールドコーストから放送されたっていうこともありましたし、もうどれを選んでいいのかわからないのですが、うん、一サッカーファンとしては先日終わったサッカーの B リーグ オーストラリアンチャンピオンシップがすごく印象に、まあ記憶に新しいっていうのもあるんですけど、うん、残ってますね。この大会では日本人選手が確か17人ぐらいプレーされていて、なのでほぼ全部のチームに選手が1人、3人いるチームもいたんですね。で、本当にこの日本人選手の活躍がスポットライトを浴びるっていう、うん、もう見ててすごい嬉しかったですし、解説を聞いてて日本人の名前が呼ばれるたびに、もう初めはすごい鳥肌が立ってたんですよね。で、この B リーグのいいところっていうのは、今後、A リーグとの昇格降格も視野に入れてるので、うん、サッカー全体が底上げされるっていうのもありますし、
うん、
日本の選手が海外にチャレンジしたいと思った時に、オーストラリアが選択肢の一つに入ってくるという意味で、なんかいろんな面でサッカーが底上げされるので、これは本当見ていて嬉しかったですね。で、やっぱ SBS で無料でオンエアされるっていうのは大きくて、最近オーストラリアのサッカー A リーグもそうなんですけども、国際試合も結構有料になってしまってて、全員が見れるわけじゃないんですよね。やっぱりね、みんなが見れるっていうのはすごく大事なことなので、来年も楽しみにしています。
なるほど、本当ですね。多分ね、これを見ていらっしゃる方も、あれが抜けてる、これが抜けてるって私たちがね、うんうん、言わないことがあるかもしれないですけど、本当にたくさんのことがね、うん、ありましたからね。ね、私もちょっと考えてみたんですけれども、やはり戦後80周年ということで、インタビューなどが、コンテンツができたのは良かったなとは思います。あと SBS50 周年ということで、うん、コミュニティの方とね、今年は関わるアクティベーションって呼んでるんですけれども、機会もね多かったので良かったかなと思っています。
この年末で、うん、無事に終わってくれればいいなと思っているところに、ボンダイビーチの事件が起こっちゃったの で、
うん、
で私は近くに住んでいるので、いろんな情報が入ってきたんですけれども、一番怖いなと思ったのはフェイクニュースのできる速さでしたね。
ああ、もうすぐに。
すぐに、こういう犯人がこっちに逃げただろうとか、うんうん、あそこでも事件が起こったとか、そういうデマというか噂がもうどんどん出てきているのがすごい怖いなと、ぼかしが入らないっていう映像がバンバン流れているのを見て、まあ自分も傷ついたんですけれども、これが若い人たちが見たら、どうなんだろうっていうのはすごい怖くて、本当に SBS とか私たちはフェイクニュースに負けない本当の事実をどんどん伝えていかなきゃいけないんだろうなっていうことを感じた日でしたね。
そうですね。なんか SBS50 周年っていうのもあるんですけど、メディアの世界が変わっていく、それだけではないですけれども、世界中が変わっていく中で、やっぱりその基本になっているもの、それがそのね、サッカーのコミュニティであったりとか、あとは私たちの発信する内容、コミュニティとの関わり方であったりとか、あとはもう長年続いているコミュニティのイベントとか団体とかあると思うんですよね。そういう積み重ねてきたものが今すごく大切になってきていると思うので、私たちもね、その早い変化を感じつつも、その変化に乗りつつも、つながりをね、ずっと保ちながら新しい一年を迎えて いけたらなと思っているんですが、うんうん、いろいろね、今年もありましたが、
はい、
それぞれの一年を振り返りながら、
うん、
でも明るい気持ちでね、新年を迎えていただけたらと思います。じゃあね、最後ちょっと明るいトーンで終わりたいと思うんですけれども、うん、2025年を踏まえて26年にどんな一年になってほしいなと思いますか。
私、
うん、じゃあ和代さん。
そうですね。まあこういう戦争とか世界情勢のことを考えると、何が欠落しているかっていうと、人を思いやる心、人の状況を感じてあげる心っていうのが、だんだん欠落しているんだろうな、この社会はと思っているので、そういうのをもっともっと皆さんが思い出せるように、そういう心を持てるように、そんな話題をお届けできたらいいなと思っています。
由美さんはどうですか。
いや、私も同じですね。やっぱり思いやりとか優しさっていうのが頭に思い浮かぶんですけども、こういろいろあるとそういったネガティブのことだったりにこうフォーカスしがちなんですけど、実はそれと同時にいいことをしてる人もたくさんいて、実はグラスルーツにたくさんいて、コミュニティにたくさんいるので、そういう方の声を拾っていって、そういうことでね、もっとポジティブな空気を流せれたらなって思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。